ダニエル書10章お読みさせていただきます。ダニエル書10章1節から。ペルシャの王クロスの第3年にベルテシャザルと名付けられていたダニエルに一つの言葉が掲示された。その言葉は真実で大きな戦のことであった。彼はその言葉を理解し、その幻を悟っていた。その頃私ダニエルは3週間の重に服していた。満3週間私はごちそうも食べず、肉もぶどう酒も口にせず、また身に油も塗らなかった。第一の月の24日に私はティグリスという大きな川の岸にいた。私が目を上げてみると、そこに一人の人がいて、雨布の衣を着、腰にはウファズの金の帯を締めていた。その体は緑柱石のようであり、その顔は稲妻のようであり、その目は燃える松明のようであった。またその腕と足は磨き上げた青銅のようで、その言葉の声は群衆の声のようであった。この幻は私ダニエル一人だけが見て、私と一緒にいた人々はその幻を見なかったが、彼らは震え上がって逃げ隠れた。私は一人残ってこの大きな幻を見たが、私は内から力が抜け、顔の輝きも失せ、力を失った。私はその言葉の声を聞いた。その言葉の声を聞いたとき、私は意識を失って、うつ伏せに地に倒れた。ちょうどそのとき、一つの手が私に触れ、私の膝と手を揺さぶった。それから彼は私に言った。神に愛されている人ダニエルよ、私が今から語る言葉をよくわきまえよ。そこに立ち上がれ、私は今あなたに使わされたのだ。彼がこの言葉を私に語ったとき、私は震えながら立ち上がった。彼は私に言った。恐れるなダニエル、あなたが心を定めて悟ろうとし、あなたの神の前でへりくだろうと決めたその初めの日から、あなたの言葉は聞かれているからだ。私が来たのはあなたの言葉のためだ。ペルシャの国の君が21日間私に向かって立っていたが、そこに第一の君の一人ミカエルが私を助けに来てくれたので、私は彼をペルシャの王たちのところに残しておき、終わりの日にあなたの民に起こることを悟らせるために来たのだ。なおその日についての幻があるのだが、彼が私にこのようなことを語っている間、私はうつむいていて何も言えなかった。ちょうどその時、人の姿を取った者が私の唇に触れた。それで私は口を開いて話し出し、私に向かって立っていた者に言った。我が主よ、この幻によって私は苦痛に襲われ、力を失いました。我が主のしもべがどうして我が主と話せましょう。私にはもはや力も失せてしまい、息も残っていないのです。すると人間のように見えるものが再び私に触れ、私を力づけていった。神に愛されている人よ、恐れるな、安心せよ、強くあれ、強くあれ。彼が私にこう言ったとき、私は奮い立っていった。我が主よ、お話しください。あなたは私を力づけてくださいましたから。そこで彼は言った。私がなぜあなたのところに来たかを知っているか。今はペルシャの君と戦うために帰っていく。私が出かけると、見よ、ギリシャの君がやってくる。しかし真理の書に書かれていることをあなたに知らせよう。あなた方の君ミカエルの他には、私と共に奮い立って彼らに立ち向かう者は一人もいない。アーメン。一言お祈りさせていただきます。ハレルヤ。恵み深い私たちの天のお父様、あなたの皆を心から褒めたたえます。主が今このただ中にご臨在くださり、この場所をすべ収めてくださっていることを、私たちのただ中に住んでくださり、 私たちを治めてくださっていることを心からありがとうございます。お父様、今語ってくださっているあなたの御言葉は私たちに今日与えられている御言葉です。どうか私たちの霊の目を開き、耳を開いて、あなたが語ってくださっているこのお言葉を確かに見、聞き、それを受け取ることができますように。主の御言葉が今日この場所に、この地に成就することをありがとうございます。天のお父さん、あなたは確かに生きていて、またこの御言葉は生きていて力があります。主よ、あなただけに期待いたします。あなたのお心がこの地になりますように、あなたのお心が私たちのうちになり、私たちをこの教会を通してこの地になされていきますように。
アーメン。
語ってくださる御器を今日この時豊かに油注ぎ、あなたが尊く豊かに祝福して用いてくださることを心から感謝し、これからの時間も主をただあなただけに期待して、イエス・キリストの力ある御名によって御前にお祈りいたします。アーメン。
ありがとうございます。ダニエル書10章の御言葉を今日私たちは共に見ていきます。10章の1節にこのように書かれてあります。ダニエルに一つの言葉が掲示された。主ご自身が御言葉を語ってくださるとき、その一言の掲示だけでも私たちは本当に祝福されます。今日も研究のおすすめの中で斉藤兄弟が祝福という言葉の本質を聖書全体の中から解き明かしてくださいました。その祝福という言葉一つだけでも掲示されるならば、私たちの中に主ご自身の素晴らしい豊かさが開かれていくのです。神の言葉の掲示には力があります。だからこそダニエルは主の言葉を求めました。そして今日も私たちは主の言葉を求めてここに集まっています。アーメン。そして主ご自身は今日もこのダニエルにその御言葉を掲示してくださったように、私たちにも掲示してくださることを心から信じます。信じる人は一緒にアーメンと告白しましょう。さあ、はい、アーメン。主は必ずその御言葉を語ってくださり、そしてその御言葉は今日一つの言葉が掲示された。なぜ素晴らしいかというと、この言葉という言葉は、ヘブル語で言うならば、続いて、今日は主の御言葉を悟る恵みを共に受け取っていきますけれども、主の言葉が掲示された、それは、言葉というのはダーバールというヘブル語が使われており、それは言葉という意味だけではなくて、それは約束という意味があります。そして約束という意味だけではなくて、それは記録という意味もあります。ですからこの主ご自身の壮大なご計画ということが、その言葉として一度主ご自身が口から発せられるならば、その言葉はそのまま、すなわち契約、約束であり、それはこのようにダニエルのような器を通して記録されて、それは必ず成就する神の言葉であることを心から感謝いたします。イザヤ書の55章の11節の御言葉を一緒に読みましょう。イザヤ書55章の11節、ここに主ご自身が語った言葉、それは約束であり、それは記録であり、必ず成就すると主ご自身の主権が宣言されています。ではイザヤ書55章の11節3、はい、そのように私の口から出る私の言葉も虚しく私のところに帰っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。アーメン。成し遂げる、成功させる、幸運な人とする、幸せな人とするというヘブル語は一つです。ツァーラハという言葉、主ご自身がその主の御言葉を宣言してくださり、祝福あれと宣言してくださったら、必ずそのようになります。主ご自身のお言葉を心からあがめ礼拝します。主はこのダニエルを、このお言葉を受け取って、そしてそれを書き残す器として用いられたように、今も変わらず主ご自身は器を、教会を通して主の言葉を掲示してくださり、そしてまた今日先ほど、斉藤兄弟として励まされたように、福は内だけではなくて福は外、本当に福音を外に 語っていく、祝福をイエス・キリストを語っていく、そのようなものとして主は私たち教会を用いてくださることを心から感謝します。アーメン。その恵みの中で今日このダニエルの御言葉を見るときに、10章の一節のところ、この主の言葉が掲示されたと書かれてありますが、彼はその言葉を理解し、その幻を悟っていたと一節にあります。二節の最初にはこのようにあります。その頃私ダニエルは3週間の喪に服していたと書いてあります。このその頃と書いてありますので、一節が主ご自身から啓示を受けたということです。そして二節以降はその説明が書いてあります。どういうことをしているときに、二節以降のことをしているときに啓示を受けたという意味です。ですから2節以降のところに書かれてあるダニエルがどのように導かれていったのかということを知ることが1節の鍵、すなわち主からの啓示を受け取ったという、その全体像を知ることとなります。早速今日このダニエルが神の御言葉の啓示を受けたときにどのようなところに導かれていったのかということを一緒に見ていきたいと思います。まず第一に、ダニエルは主が喜ばれることを求めるように導かれていました。ダニエルは3週間の喪に服し、そして満3週間私はご馳走も食べず、肉もぶどう酒も口にせず、また身に油も塗らなかった。第一礼拝でも言ったんですけども、ちょっとこのメッセージをするときにちょっと攻めがありました。今正直告白しますけども、人生最高の体重なのでちょっとダニエルの断食を語るのにふさわしい器ではないことを告白いたしますけれども、ダニエルはこの時に、この主ご自身の前に喪に服し、3週間ご馳走も食べずに断食をしていたとありますけれども、このダニエルは自分の民族のユダヤ人のために、また自分が仕えたバビロンの人々のために、ペルシャの人々のためにと取りなしの祈りをしていました。そして先週も学びましたように、ダニエルは9章の3節4節にあるように、神である主に顔を向けて祈り、断食をし、荒布を着、灰をかぶって願い求めた。9章の4節、私は私の神主に祈り告白していった。ああ、私の主、大いなる恐るべき神、あなたを愛し、あなたの命令を守る者には契約を守り、恵みをくださる方と、灰をかぶり断食をしながら主だけを慕い求め、そしてまた自分の民の罪、そして先祖の罪、リーダーたちの罪を自分のことの罪として、その同じ立場に立って、主よ、私の罪を許してください、私を憐れんでくださいと主の前に取りなし祈っていました。そして主ご自身の御前に悔い改めの祈りをしていました。その悔い改めは主が一番喜ばれる行為です。私たちこの悔い改めは、この過去のまた出来事の反省というだけではなくて、悔い改めは主が一番願っておられることです。それは主に立ち返ることです。主ご自身と一つとなることです。主はそれを誰よりも願っておられ、帰ってきてほしいと願っておられます。だからこそダニエルは断食をしながら主のもとに帰っていく、主と一つとなりたいと主ご自身の思いに集中していたのです。ヨエル書の2章の12節と13節を一緒に見ましょう。ヨエル書2章の12節13節、断食の本質です。それは悔い改めです。主に立ち返り、主と一つとなることです。ヨエル書2章12節13節3、はい。しかし今主の御告げ、心を尽くし断食と涙と嘆きとをもって私に立ち返れ、あなた方の着物ではなくあなた方の心を引き裂け、あなた方の神主に立ち返れ。主は情け深く憐れみ深く、怒るのに遅く、恵み豊かで、災いを思い直してくださるからだ。アーメン。主は神の民が、ご自分の子供たちが主のもとに立ち返って主ご自身の懐の中に飛び込んでくることを待っておられます。主は私たち一人一人と、またこの教会と共に歩みたいと願っておられるお方です。アーメン。ダニエルはまたこの断食の二つ目の目的ですけれども、主に喜ばれることを選び取り行った、ごめんなさい、断食の目的のその下のところですね。一つ目が主に立ち返り、主に思いを集中するということが断食の目的です。もう一つは、ダニエルは自分の願いではなく、自己実現ではなく、主が願っておられること、主が喜ばれることを実現するようにと、自分の肉欲、そしてまた自分の願いではなく、主が喜ばれることが実現しますようにと願っていたのです。 私たちの信じる信仰というのは単に頭だけ関連的なものだけではなくて、主ご自身がこのイスラエルの民を通して私たちに持ち運んでくださっている信仰による、アブラハムの子孫が受け継ぐ信仰はシェマ、聞いて聞き従う信仰です。主ご自身を慕い求めるとともに、ダニエルは主が喜ばれることを選び取って、実際の行動として彼はそれを断食として表していたのです。イザヤ書の58章の6節から7節のところを、ちょっと一緒に読みたいと思います。私たちのその断食というイメージ、単に、職を立って自分の願っていることが実現しますようにということではなく、私たちは主の喜ばれることを選び取り、そして主ご自身のご計画がこの地になるために参画していくということの中に、主ご自身の断食の目的があることを覚えます。イザヤ書58章の6節から12節、この歩みもすべて主が助け導いてくださることを感謝しながら、一緒に御言葉朗読してまいりましょう。3、はい。私の好む断食はこれではないか。悪の絆を解き、首輝きの縄目をほどき、虐げられた者たちを自由の身とし、すべての首輝きを砕くことではないか。飢えた者にはあなたのパンを分け与え、家のない貧しい人々を家に入れ、裸の人を見てこれに着せ、あなたの肉親の世話をすることではないか。その時暁のようにあなたの光が差し入れ、あなたの傷は速やかに癒される。あなたの義はあなたの前に進み、主の栄光があなたのしんがりとなられる。その時あなたが呼ぶと主は答え、あなたが叫ぶと私はここにいると仰せられる。もしあなたの中から首輝きを除き、後ろ指を指すことやつまらないおしゃべりを除き、飢えた者に心を配り、悩む者の願いを満足させるなら、あなたの光は闇の中に輝き昇り、あなたの暗闇は真昼のようになる。主は絶えずあなたを導いて、焼けつく土地でもあなたの思いを満たし、あなたの骨を強くする。あなたは潤された園のようになり、水の枯れない源のようになる。あなたのうちのある者は昔の廃墟を建て直し、あなたは古代の礎を築き直し、破れを繕う者、死骸を住めるように回復する者と呼ばれよう。アーメン。私の好む断食はこれではないかと主が宣言される、そのリスト、主が喜ばれることのリストです。逆にこのことの逆をサタンが喜びます。主は私たちが一人一人が主が喜ばれることを選択する自由を与えてくださっていることを心から感謝いたします。そしてまたそれら一つ一つを行う力も主が私たちに与えてくださることを心から感謝いたします。主はこのような恵みの中でダニエルを主が喜ばれることを求めるようにと導いてくださり、身元に引き寄せてくださいました。第2番目に、このダニエル書の10章に戻りますけれども、第2番目にダニエルは主なるイエスキリストの姿を悟りました。このダニエル書の10章の5節から9節のところに、5節、私が目を上げてみると、そこに一人の人がいて、アマルノの衣を着、腰にはウファズの金の帯を締めていた。その体は緑柱石のようであり、その顔は稲妻のようであった。その目は燃える松明のようであった。その腕と足は磨き上げた青銅のようで、その言葉の声は群衆の声のようであったと宣言されていますが、五節の欄外中のところを見ますと、黙示録の1章の13節から16節、2章の18節、そして19章の2節と欄外中のところに引用が書かれてありますが、この欄外中にある黙示録の聖書箇所を一つ一つ見ていきますと、このダニエル書の10章と全く一緒で、そしてその予言されているものは 世界の終わりの時に再びこの地に戻ってこられる私たちの愛する愛する主イエスキリストのお姿です。ダニエルはなんとその祈りの中で主ご自身を慕い求める中で、まず最初に主ご自身が一番最初に明らかにしてくださるものは私たちの素晴らしい主イエスキリストです。このお方がどのようなお方かを主が表してくださることを心から感謝いたします。今日私たちをこのお方と出会い、このお方の前に出会いを捧げることができる恵みを心から感謝します。断食の祈りの目的の第一はこのように主ご自身の喜びを求め、そして主に近づく中で主イエス様の啓示をいただくことです。アーメン。先ほど おすすめの中にもあったように、私たちは主が与えてくださる様々な祝福の方ばっかりに目を奪われてしまいがちですけども、祝福そのもの、その本体は私たちの主イエスキリストです。そして主が主を求める者に一番最初に啓示してくださるのは、私たちの主イエス様がどれほど素晴らしいお方かということです。アーメン。主は心から主は私たちに現れてくださいます。マタイの福音書の17章の1節から8節のところで、イエス様がペテロとヤコブとヨハネを連れて高い山に連れて行かれた。山、それは礼拝の場所を表します。私たちは今日も礼拝のためにこのところに集められましたが、私たちのこの礼拝の焦点もイエス・キリストです。この山の上に3人連れて行っていただきました。そうすると3節、モーセとエリアが現れてイエスと話し合っていた。するとペテロが口出してイエスに言った。先生、私たちがここにいることは素晴らしいことです。もしおよろしければ、私がここに三つの幕屋を作ります。あなたのために一つ、モーセのために一つ、エリアのために一つ、そして最後に、光り輝く雲のような雲がその人々を包みました。そして最終的に7節、8節、するとイエスが来られて彼らに手を触れ、起きなさい、怖がることはないと言われた。聖書開きの方、17章の8節、ご一緒に参拝。それで彼らが目を上げてみると、誰もいなくて、ただイエスお一人だけであった。アーメン。私たちがこの素晴らしい主ご自身を慕い求める中で、主ご自身が一番最初に教えたいと願っているのは、主イエスキリストです。主が本当に私たちと共に住みたいと願っておられ、私たちのために与えてくださった言葉が人となって私たちの間に住まわれた。主は本当に私たち一人一人と共に歩みたい、この教会と共に歩みたいと主は願っておられます。そして主は求める者に、そして本当にその求め近づく者に、主ご自身はご自身の姿を表してくださいます。聖書が書かれたその目的、私たちはこの聖書の中にも夫婦関係や親子関係が豊かになる法則、聖書の中に書かれてあります。そしてまた仕事やまた勉強が祝福される秘訣、頭とならせ音はならせないと主は宣言しています。なぜならば主はこのイスラエル、またこの神の国、世界全体を祝福したいと願っておられ、誰が私のために行くだろうかとリーダーを求めておられるからです。でもそのような全ての事柄の中において、私たちはそれら聖書の中に事細かに書かれてある私たちの生活の中でどのように主を崇めるか、そしてまた主ご自身の祝福をどのように持ち運ぶのかということについて、これからも一緒に学んでいきたいと思います。全てのことを主が教えてくださること、そして聖書の中には本当に主ご自身の祝福の秘訣が書かれてあることを心から感謝し、また共に学んでまいりましょう。アメン。でも一番大切なのは、マークを外してはならないのは、聖書が語っているのは、聖書が教えたいと願っているのはイエス・キリストです。イエス・キリストについて聖書は書かれている。聖書全巻は私たちに素晴らしい私たちの救い主、すべてのすべてイエス・キリストを掲示してくださっています。だからこそ私たちは今日もヘブル書12章の2節の御言葉をご一緒に朗読し、そして主ご自身に今日もこのようにして焦点を合わせ礼拝することができる恵みを心から感謝し、私たちの信仰の告白を今日も主の前に共に告白しましょう。ヘブル書12章の2節です。3、はい。信仰の創始者であり完成者であるイエスから 目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び神の御座の右に着座されました。アーメン。このイエス様だけに私たちは今日も目を向けています。第3番目のことを見たいと思いますけれども、ダニエルのこの10章に戻ります。ダニエルは10章の11節から14節、そしてまた18節から19節のところを見ますと、この主ご自身が喜ばれることを慕い求め、断食をしながら主の前に立ち返り、主と一つとなり、主に思いを集中しているときに、主イエスキリストご自身と出会い、そしてその次には、その主イエスキリストによって、そしてまた御使いによって、明確に一つのことが宣言されています。それはダニエルは自分が愛されていることを悟りました。私たちがイエス・キリストと出会うとき、このイエス・キリストにあって私たちが一番受け取る大切なメッセージは、私たち一人一人が愛されているということです。アーメン。主は私たちに出会いたいと願っておられ、そして主ご自身が私たち一人一人をどれだけ愛してくださっておられるのか、そのために十字架の犠牲をもって、そのすべての隔ての罪を取り除いてくださったか、そして共に住みたいと願っておられ、一緒に歩みたいと願っておられるのか、主はそのことを教えてくださるのです。ダニエルは仲介書を見ました。この時にいくつかある仲介書を見るならば、この時のダニエルの年はどういう時か、ペルシャ王のクロスの第3年と書いてありますので、前のバビロンの王国級に仕えたこのダニエルの年代から逆算をしていくならば、この仲介書に書かれてあることが確かだと思います。ダニエルは90歳だったと言われています。ダニエルは若い頃エルサレムから、戦いに負けて、そしてバビロンの地に引いていかれ、そしてバビロンの王宮で仕えるものとなりました。そしてその中でたくさんの夢幻を見せられ、これからこの時代がどうなるのか、この世の終わりの時代がどうなるのか、そのような幻を見せられました。そしてそのような中にあって、このバビロンは自分が仕えたバビロンの王宮バビロンが滅ぼされてしまったので、彼は仕事を失ったのか、引退したのか、それから3年ほど経っていた、そのような時です。そのような時のダニエルに対して主は明確に語られたのは、いろんな言葉をかけてもらったら嬉しいと思うんですけども、よくやった、良い忠実なしもべだ、その言葉が主ご自身の慕い求める一人一人に待っていることも感謝します。でも主ご自身がこのダニエルに対して一番最初に啓示してくださったのはイエス・キリスト、そしてまたその主ご自身が語ってくださったのは、神に愛されている人よ、神に愛されている人よ。すごい啓示です。今日は司会者の伊沢先生も配慮してくださいました。新型コロナウイルスが流行っているということの中で、本当に私たちは取りなし祈り、そしてまた今日は、もうしたいんですけれども、握手はすることはなかなかできません。したいけれどもと思う人はいるかもしれませんけど、今日はもう大胆な告白を持って隣の人に、神に愛されてる人よと隣の人に対して宣言してください。神に愛されてる人よ、神に愛されてる人よ、神に愛されてる人よ。本当に興奮します。これがお会いした主の第一声です。本当に主は愛してくださるお方であり、そして聖書の中で最初に愛するという言葉が使われているのは創世記の22章。主はアブラハムを試されました。その時に主はアブラハムに対して、あなたの愛するあなたの一人子イサクを捧げなさいと言われました。そして父なる神様は、神の御子一人子イエス・キリストを私たちに与えてくださるほどに私たちを愛してくださいました。イエス・キリストを見るときに神の愛を私たちは受け取ります。そして私たち一人一人は本当に愛されている人たちなのです。アーメン。今日このところで、特別賛美を、今日お願いしてあります。私の若い頃、私の敬愛する峰口先生は、 ワーシップリーダーでした。シーンでも今日峯口先生に証しとともに、賛美を導いていただきたいと思います。主我を。では来週は皆さんかもしれませんって言うと皆さん逃げちゃうかもしれないので無茶ぶり牧師をお許しください。でも素晴らしい素晴らしい主の恵みの証があります。お聞きください。
感謝します。去年12月です。赤塚姉妹がですね、友人の山根さんが導いている方のところに病院に伝道に行ってくださいということで、行きますと96歳の脇さん、息子さんは私たちの教会に来てくださった方です。その脇さんのところに行きまして、もう道が備えられていますので私が行くともうすぐイエス様を信じますというそういうお祈りをする、そして賛美をしてくださいました。また来てくださいねって、手を握ってくださって、3回目先週でしたね、突然入江先生の持ち上り以上にですね一曲歌ってくださいと言われまして、まあ誰もいないから、まあ、隣の人もね気にしないでしょうということで一曲歌いました。主我を愛す、その歌を歌いました。ぜひ皆さんご一緒に、歌ってくださったら信仰の告白としてメッセージの応答としてですねご一緒に歌ってください。
主我を愛す、主は強ければ我弱くとも恐れはあらじ、我が主イエス、主我を愛す、主は強ければ我弱くとも恐れ、
96歳、今の人生で大変なところ通りベッドの中で伏せている、その姉妹を神様が愛しているという歌を歌いながら本当に感じました。それよりも、まあ、失礼ですけどもっと私を愛してくださっているんだということを感じた時ですね、恵まれました。私が一番このような私を愛してくださっている神様の愛が本当にその歌う中でそこに素晴らしい臨在がありました。神様は私を愛してくださっています。 皆さんを愛してくださっています。アーメン。
主の恵みを心から感謝します。ヨハネの福音書21章の7節20節では、福音書の記者ヨハネは自分のことをイエスの愛された弟子と呼んでいます。今峰口先生が言われたように、一番自分が愛されているという自覚を、悟りを、啓示を主からいただいたのです。それまではヨハネは他の弟子たちと一緒に誰が一番偉いかを競っていました。誰が一番偉いかではなくて、誰が一番愛されているかということをヨハネが悟った時に、自分の呼び名が変わりました。イエスに愛された弟子、それが私たちの正体であることを心から感謝いたします。そして主は私たちが本当に自分の弱さ、また醜さ、汚れ、罪を知れば知るほど、主ご自身の恵みはそれにはるかに大きく私たちの上に十分ですから、心から感謝いたします。だからこそ多く許されたものは多く愛するように、主が私たちを作り変えてくださることを心から感謝し、主の皆を褒めたたえます。アーメン。この恵みの中でガラテヤ書の4章の1節から7節の御言葉、今日も私たちは本当の、霊的な成長ということはどういうことなのかということ、私たちは自立しなさいということで、自分で立って歩くようにと指導を受けて、このような歩みを歩んできて、そしてそれゆえに今があることを感謝します。でも本当の霊的な大人ということはどういうことでしょうか。このガラティア書の4章のところに書かれてあります。この4章の子供のところから、主ご自身が霊的な大人として私たちを導いてくださり、今日もこのお方の愛の中に飛び込んでいくものとされていることを心から感謝し、主を褒めたたえます。ガラテヤ書4章1節から7節をご一緒に朗読します。3、はい。ところが相続人というものは全財産の持ち主なのに、子供のうちは奴隷と少しも違わず、父の定めた日までは後見人や管理者の下にあります。私たちもそれと同じで、まだ小さかった時にはこの世の幼稚な教えの下に奴隷となっていました。しかし定めの時が来たので、神はご自分の御子を使わし、この方を女から生まれたもの、また律法の下にあるものとなさいました。これは律法の下にあるものをあがない出すためで、その結果私たちが子としての身分を受けるようになるためです。そしてあなた方は子であるがゆえに、神はアバ父と呼ぶ御子の御霊を私たちの心に使わしてくださいました。ですからあなたはもはや奴隷ではなく子です。子ならば神による相続人です。アーメン。イエスキリストによって私たちは神の子とされています。アーメン。そして主ご自身の御霊によって今日もアバ父と呼んで飛び込んでいくことが許され、招かれていることを心から感謝し、主を褒めたたえます。アーメン。第4番目、このダニエル書の中において主ご自身が啓示してくださった啓示は最終段階に行きました。主ご自身の心の中に歩んでいこうとする、そのような中において、ダニエルは自分ではどうすることもできない、しかし主ご自身が全能の御手の中で導いてくださるという新しい領域の中へと導かれていきました。10章の13節14節のところで御使いが現れ、ミカエルと出ておきますけれども、御使いが現れ、そして本当にこの啓示が示され、 またその中で脱力してしまっている、このままもうどうすることもできないような身体的な状況の中でもう力を失っている、私たちが主の御心の中に歩んでいこう、主に喜ばれようと歩んでいく中でも様々な戦いがあります。それは聖書の中に書かれてあるように、この世、聖書の世界の中に、この世界の中には神の国、キリスト中心の神の国のご支配とともに、サタンが支配する人間中心のサタンの国があると聖書は宣言しているからです。そしてこの激しい戦いはこのダニエルの時代続いていました。そして神の御子イエス・キリストは、この神の国とサタンの国との戦いの中に、十字架と復活を通して、十字架と死、葬りと復活を通してイエス・キリストは勝利を取ってくださいました。アーメン。主の勝利を心から褒めたたえます。この戦いですけれども、イエス様ご自身がこの地に来られた時にもイスラエルと同じ歩みをするということで、40日の間このサタンの試みを受けたその時にも、主は本当に激しい戦いを通られましたけれども、その時に聖書は証言しています。主の御心の、父の心を歩もうとする時に激しい戦いがある、そしてその歩みを御使いが来て助けたと書いてあります。そしてもう一つは、イエス様が十字架におかかりになる前のゲッセマネの園です。本当に父をあなたの御心の通りにしてくださいと、自分を父の心に明け渡すその祈りの中において、イエス様は本当に激しい戦いを通られました。その祈りを助けてくださったのは御使いだと聖書は証言しています。このように主ご自身の父の心を歩もうとするときに、その御心を全うしようとするときに、激しい戦いはありますけれども、自分がもうどうすることもできないそのような歩みの中に、主ご自身が来て全能の主は助け出してくださるお方です。逆に私たちが自分で何もできないことを認めるときに、主ご自身が、主ご自身の御霊を注ぎ、御使いを使わせて助け出してくださるのです。主にだけ栄光がありますように。この、ヘブル書の一章の14節のところには、御使いは皆使える霊であって、救いの相続人となる人々に使えるために使わされたのではありませんかと明確に宣言されています。まあ、私たちこの教会で講談からあまり御使いということについて強調して分かち合うことはありませんけれども、このイエス・キリストがすでに神の国とサタンの国の戦いにすでに勝利してくださいましたが、今もなおサタンは敗北したにもかかわらず、その完全な敗北、それはイエス・キリストが再び来るとき、それは用人の時が完成し、用人の福音宣教が完成し、イスラエルの福音宣教が完成するときに、主が再び来られる、その時がサタンの敗北の時だということを知っているので、サタンは今もなお、吠えたける獅子のように嘘つきです。彼らは戦いを挑んできます。でもそのような中において、現在も神の国とサタンの国の戦いは続いていますけれども、そのような中にあっても、主はダニエルを助けてくださったと同じように、主は器たち一人一人を、またこの教会を、そしてまたこの聖書が書かれてある、この、御使いたちが、国単位で使わされてその働きをしているように、主ご自身はイスラエルを助け出してくださるお方です。そして主ご自身はこの日本を御使いを使わして助け出してくださるお方であることを信じます。アーメン。この主ご自身のご計画の中で、最後私たちこのダニエルと同じようにイエス様の十字架と復活に預かったキリストの教会の中に、御使いを通して主が働いてくださった励まされる主のご計画をもう一度御言葉を朗読しましょう。使徒の働きの12章のところです。教会を迫害するその勢力がやってきました。ヤコブを剣で殺しました。そしてまた次にはペテロが捕らえられて、監獄に引き渡されました。そのような中において、使徒の働き12章の5節を朗読しましょう。使徒の働き12章の5節3、はい。こうしてペテロは牢に閉じ込められていた。教会は彼のために神に熱心に祈り続けていた。するとどうなったでしょうか。今度は 7節からご一緒に御使いの働きを、御使いが来てくださってペテロを解放してくださった、その驚くべき主の助けを一緒に朗読しましょう。3、はい。すると突然主の御使いが現れ、光が牢を照らした。御使いはペテロの脇腹を叩いて彼を起こし、急いで立ち上がりなさいと言った。すると鎖が彼の手から落ちた。そして御使いが帯を締めて靴を履きなさいと言うので、彼はその通りにした。すると上着を着て私についてきなさいと言った。そこで外に出て御使いについて行った。彼には御使いのしていることが現実のことだとは分からず、幻を見ているのだと思われた。彼らが第一、第二の栄章を通り、町に通じる鉄の門まで来ると、門が一人でに開いた。そこで彼らは外に出て、ある通りを進んでいくと、御使いはたちまち彼を離れた。アーメン。この出来事を通して、主ご自身が今も生きて働かれる全能の主であり、祈りに応えてくださるお方であることが、教会を通して明らかにされました。主に栄光がありますように、このダニエルと同じように、この教会が主ご自身の前に心を込めて祈るときに、主ご自身が全能の御力を持って助け出してくださいました。同じように今日も私たちは最後に礼拝メッセージのまとめを見たいと思います。先週の、またその前からのメッセージの流れの中で、今日も主ご自身の御言葉に応答したいと思います。そして総額の中で今日私たちは、主ご自身が教会を通し、あのダニエルを通して働かれたように、ダニエルが主が喜ばれることを主体求め、主に立ち返り、主と一つとなることを求めていたときに、最初に掲示されたのは主イエスキリストこのお方でした。イエスキリストが掲示され、イエスキリストが一番最初に教えてくださるのは、ダニエルが、そして私たちがどれほど愛されているかでした。そしてそのイエスキリストに会って主の御心の中を歩もうとするときに、その激しい戦いの中にあって、御使いが来て助けてくださるように、主ご自身の全能の御手の中でお一人お一人の歩みが導かれていくこと、教会の歩みが力強い主全能の御手の中で導かれていくことを宣言いたします。今日最後に主ご自身の前に御言葉の応答として立ち上がりたいと思いますが、これはダニエル一人であったように、お一人お一人のそれぞれの歩みの中において、主ご自身がなしてくださることを信じ、誠の聖女へこちらの賛美をもう一度賛美しながら、主ご自身の前にこれからの一週間も、このダニエルがこの通された歩みのように、今週も主ご自身を主体求める歩みであり、そしてまた主と出会う歩みであり、そしてまた主ご自身に愛されていることをさらに悟る歩みであり、その中において全く自分が何もできないことを悟り認めるときに、全能の主ご自身の必ず成就する御言葉のご計画の中に、私たちもまたこの教会も用いていただけることを私たちは悟るものとなります。今日その恵みの中に心から感謝して、今日賛美を持って飛び込んでいこうではありませんか。どうぞご起立ください。応答を持って主の前に賛美してまいりましょう。